まずタクワに先立ちましてですね、本日のゲストの方をご紹介させていただきたいなと思っております。で今、後ろの方に、おかけになられています。まずはですね、ミッドメディア有限会社、渡辺綾子さん。ビジネス会見台では講師の方を務めていただきました。そして、寒川町産業振興課の鈴木様。続きまして、茅ヶ崎市産業振興課の竹松さん。そしてですね、本日、本来であればですね、私の宅話という形ではなくて、岩沢あゆみ会がですね、当初、この報告の方をさせていただくという予定になっておりました。ただ本日、どうしても出張の都合でですね、参加が叶わないということで、私がピンチヒッターという形で、今日立たせていただきますので、いろいろとちょっと不慣れな部分だったりとか、なかなか理解に至らない部分もあるかもしれませんが、またそこはゲスト一覧の方にですね、フォローなんかもいただきながら進めさせていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。で、ちょっとこのスライドに、沿ってですね、またちょっと時折参加者の皆様とのやり取りなんかもさせていただきながら進めたいなというふうに思ってます。で、こちらですね、いつもこちらの会場、こちら側の会場使わないんですけど、ちょっとスライドを見ると横長にだいぶですね伸びてるなっていう感じなんですね。で、これから何枚か写真の方もご紹介させていただくんですけども、かなり横にちょっと間延びしてますので、本来の皆様よりはちょっと太めに映ると思いますので、そこは若干ですね、本来はもう少し細身なんだよというところも意識しながら見ていただきたいなと思っています。はい。それではビジネス体験会開催報告ですね。まずこのビジネス体験会の授業目的です。主に4点ございます。ビジネスの面白さ、大変さを疑似体験していく。あるいはチームワークやお金の大切さを、そしてこれ結構大事だと思います、感謝や思いやりを育んでいく。そしてこの子どもたちが将来大人になった時に茅ヶ崎やその地域の経済を支えていく人材の育成ということを本事業目的とさせていただいております。じゃあ実際授業はどのような形で行ったのかというと、ちょうどお盆休み、8月の14日から17日の4日間でですね、場所は茅ヶ崎市の市役所の本庁舎4階の方をお借りして、またですね、いろいろ市場調査だったり、実際の販売活動というところで、イオン茅ヶ崎中央店の方にですね、ご協力をいただいて、会場として使用させていただきました。じゃあこの4日間どんなスケジュールでやったかというところなんですけれども、ちょっと皆さんご覧になっていただいて、かなりですね具体的にビジネスの体験をしてもらうというようなスケジュールになっております。市場調査であったり、実際にですね会社を設立するというところで、各グループで社長さんだったり広報担当とか、あるいは経営、お金担当といった役割をみんなに担ってもらいました。そして実際商品を企画して、計画を立てて、そしてここもポイントかなと思うんですけれども、資金調達ですね。実際当日は横浜銀行さんのご協力もいただいて、融資の体験もしてもらいました。そしてその融資のお金を元にして、商品を仕入れ、そしてそこから製造、3日目ですね、8月16日、製造梱包をする。そしてさらには、ポップを作ったり、広告宣伝ですよね。どのようにしたらお客さんは買ってもらえるのか、というところをお互いに考えながら、広告宣伝活動。そして接客ですね。実際、フェイストゥーフェイスでお客様と対峙をするので、接客の研修もしていきました。そして最終日、でこちらは販売ですね。イオンさんのお力を借りして実際の販売活動をしていきます。そして販売活動、これで終わりではないんですね。実際に収支報告書、決算ですね、皆様が毎年組まれるような決算を組んで、どれだけ利益が出たのか、 あるいはそれをお給料というような形でですね、分配していく。あるいは、しっかりと借りたお金を返そうよ。しかもそれも利息をつけて、しっかり返そうよということで、銀行に借り入れの返済もやっていくというところで、本当に本格的な事業活動を疑似体験できるというのが、まさにこの4日間の活動の流れかなというふうに、私は実際参加させていただきまして、感じたところであります。そして、協力していただきました。先ほど紹介もさせていただきましたけれども、まあ、我々ロータリークラブであったり、あるいは茅ヶ崎市寒川町のですね、行政の方のご協力も大変いただきました。それから講演としましては、そうですね、この書いてあるような方が、自治体さんだったり委員会さんのご協力もいただき、そしてミッドメディア有限会社さんからもですね、大変なご尽力もいただいて、本事業の成立がなされたというわけでございます。そしてまたですね、地元講師であったり、協力企業さんからもですね、こんな形で皆様からの協力をいただいています。それから事業を構築するにあたりまして、 T シャツを皆さんと作りました。これはやはり子どもたちがですね、一体感を持って事業に取り組んでほしいという気持ちでですね、このロゴデザインのですね、行政の方々から何パターンもいろいろ案を出していただきながら、このビジネス体験会のロゴに決まって、そしてそれをみんなでユニフォームのように着てですね、授業をやっていく、楽しんでいくということをやってきました。じゃあ実際ですね、ちょっと映像を見ながら少しだけ流れをご説明したいなと思います。まず1日目は開講式ですね。まず沢村会長のご挨拶から始まりまして、そしてこちら、これがミッドメディアの渡辺先生が講師として働いています。そしてこちらはですね、地元企業の浦野彩子さんという方がですね、実際茅ヶ崎で、まあ、飲食店だったりとかですね、アクセサリー、小物の販売等々をやってますので、実際茅ヶ崎でどんなお仕事をされているか、あるいは仕事をするにあたってどんなことを大切にされているのかということをお話ししていただきました。そしてそういったお話をもとにですね、子どもたちでプレゼンテーションをしてもらうんですね。実際私たちのグループはどんな風に売っていくのか、あるいはどんな形でお客様に感謝をしてもらうのかっていうプレゼンテーション。私たちはこの授業を行うにあたってグループを7つに分けました。7つに分けたということは、社長さんが7人いるということなんですね。で、これも時代の流れなんでしょうか。7社中5人が女性経営者でありました。はい、この中に今の若い女性のパワーグッズというものも、こういった、まあ、役職だったり、あるいはプレゼンテーションでもですね、やはり女性が結構中央に立ってですね、お話をする、場面が多かったような気がします。そして初日の午後はですね、実際イオンさんに行ってですね、市場調査をしています。実際やはりですね、ただ会議室の中でこう頭の中を巡らせてやるよりも、実際にお店に行ってどんな風に売れているのかな、あるいはどんな風に陳列されているのかなというところを学んでもらう。おそらく普段何気なく買い物をしている子どもたちも、これが市場調査なんだよ、あるいは自分たちがこれから売る、お仕事として売る立場だったらどんな風に見えるかなという視点を変えて見ることによって、これ子どもたちもいろいろたくさんこうメモを取ってるんですね。そしてこの市場調査を終えた後にですね、1日目改めてグループで私たちの会社のプレゼンテーション、あるいはもう一度市場調査も踏まえてどんなビジネスをしていきたいのかということを各グループでプレゼンテーションしてもらいました。2日目です。2日目は、事業計画書の作成、これがですね、おそらく前半の一つの山場じゃないかなと思ってます。実際にこの数字というものをですね、まあ、計算してそれを計画書に落とし込んでいくというところで、まあ、渡辺先生もここはですね、かなりいろいろ神経も使いになりながら丁寧に分かりやすく説明をしていただきました。 なんかちょっと頭を悩ませながらもですね、あるいは木村慎一会員ですけれども、こういった我々のからのアドバイスもいただきながら、それを事業計画書に落とし込んでいく。それが午前中でした。そして午後はですね、実際に横浜銀行さんをお招きして、これ本来であれば湘南新規さんの石田さんの方もお手伝いをいただく予定ではあったんですけれども、当日ちょっとシステムの関係だったりとか、そういったご事情で参加の方ができなかったんですけれども、横浜銀行さん。でですね、この横浜銀行さん、やっぱり我々、こう、ポロシャツなんかで、こうカジュアルに着こなしてるんですけども、初めてこれだけこうなんかきっちりとした人がこう出てきた時の子供たちの緊張感ですね。ピリピリという緊張感であったり、あるいはこれ実際にかなり練習の方もしたっていうのを聞いてるんですけどね。実際こう、ここで融資体験という形で、こちら横浜銀行さん。で、奥がちょっと私なんですけれども、その前でですね、皆さんこう立って、私たちの事業計画書について説明をします。聞いてはお金を貸してくださいというところで、子どもたちの緊張感がピリピリと伝わりながらも、一方でですね、子どもたちの本当に私個人的にですね、すごく現実的なビジネスプランが非常に多くてですね、正直あまりですね、ここがちょっとおかしいんじゃないかとか、ここをこうした方がいいんじゃないかある意味少し荒探し的な感じでですね、探す場面も正直ありました。というのも、これ1回では絶対融資を受けちゃダメだよ、必ず1回は差し戻しをしてくださいという我々指示があったんですね。なので、私たちのグループ、こちらは横浜銀行の、原副支店長なんですけれども、私たちはどちらかというと、どうしたらもっといい値段で売れるかなとか、あるいはどんなターゲットを、イメージしながら皆さん商品を作っていきますか、なんていうお話をしていきました。一方でもう一つですね、こちらの、東屋さんと、あと大屋さんの方にもですね、もう一つの窓口で銀行を、担当してもらっていました。で、これ子どもたちの感想ではかなりですね、大家頭取がですね、かなり厳しく事業計画書をチェックをしていたというところで、どちらかというと我々の方はこう緩い金融機関、こちらの方がしっかりとビジネスを見る金融機関ということで、結構グループによってもですね、一回差し戻されると、大家頭取の方に行くのか、原頭取の方に行くのかによってですね、ちょっとですね、こう気持ちがこう変わってくるなんていうのも外からちょっとフィードバックで、ちなみにどんなところをイメージしてこう融資体験を審査をされてたんでしょうか。
それが人からお金を借りる態度かということはないですけど、一応あんまりちょっとだらしない態度で、声が大きくなかったり、はっきりしない場合にはもう少し大きい声でお話してください、そういったこともちょっと言ったりしましたけど、でも私たちのグループに来た方も皆さんやっぱりしっかりした計画を練ってこられたなということは感じています。
はい、ありがとうございました。そして実際に借りたお金でですね、仕入れ活動を交換を行っていくという形ですね。そして3日目は実際にですね、商品の製造梱包、子どもたちにとっては非常に楽しい時間でもあったのかなと思います。ただ私たちが気にかけたのはですね、やはり安全に子どもたちが商品を製造するというところをこう常に心がけておりました。なのでこちらなんかはやっぱりこう火傷をしてしまう恐れがありますので、しっかりと手袋をして、そして後ろにもですね、茅ヶ崎の振興課の方のしっかりフォロー、目の行き届きがあってですね、この商品の製造が成立したというところではあります。実際こう製品の製造をちょっとお手伝いをしていただいて、岩沢清江さんなんかですね、実際どんな感想をお持ちでしたか、このお手伝いをしておくに。
皆さんなんかとても生き生きと商品作りをされていたように思いました。ちょっと 私たちの立ち位置っていうのは自分自身なかなか理解できていなかったもので、どういうアドバイスをすればいいのか、あまり差し出がましくはできないだろうということで、ちょっと自分自身は迷ったところあるんですが、皆さん真剣に取り組んでらして、まあ、女の子などが男の子をリードしてるっていうような感じは受けました。
本当に実際女の子はやはりリーダーシップを発揮するグループが多くてですね、結構男の子は途中で飽きちゃったりとか、あ、女の子やってるからいいやって遊んでると、女の子がダメよ、起きるわけないよっていうような形でですね、こう審判をするという場面が非常に多かったりします。じゃあ何を言ったかというとですね、7つのグループですので、まあ、各グループでですね、非常に独自性のある商品を製造、開発をしていただきました。で、これがですね、まあ、実際次の日の、皆さん、お客さんの元に届くわけです。ただですね、実際じゃあ物を作って終わりではないですね。やはりそのためにどのようにして売るのか、あるいはどのようにお客さんに感謝をしてもらうのか、というところで実際の広告宣伝ですね、かなりこれも綺麗にですね、皆さん作ってもらいました。そして後半、接客研修というところで、実際にお互いがお客さんと、あと実際販売者という立場で、まあ、模擬シミュレーションをしていくわけですね。そして最後はですね、私たちはどんな風に売ります、あるいは完売しますというコミットメントをですね、宣言をして、3日目以降は終了いたしました。実際多くの方々の、うちの会員の、ね、お手伝いの方もいただいております。やはり皆様のお手伝いがあってのこその、事業の成功かなというふうにも思っております。そして4日目は実際にイオンさんの方に行ってですね、作った商品あるいは研修した接客などをですね、思いを込めてお客さんたちに売っていく。そしてこの4日目はですね、すべての7つのグループがですね、商品を完売することができました。この完売ということも大きな大きな成功体験ではなかったのかなというふうに思っております。そして4日目の午後はですね、実際決算ですね、数字でどれだけ利益が上がったのかということをしっかりと数字で向き合ってもらう。それから最後の振り返りというところで、グループのみんながですね、この4日間を振り返って何に気づいたのか、あるいはこれから何ができるのかということを共有をしていきました。そして最後は終了式、こちらも沢村会長をはじめとする方々から終了証をもらう。そしてこの右のこの辺りはですね、実はですね、サプライズとして各グループに実はトレーナーという形で、うちのクラブでいうと水本幹事や富田会の方も参加をさせていただいたんですけれども、文教大学の学生であったり、サムカーの鈴木さんであったり、トレーナーとして参加していただいた方に感謝の気持ちを届けようということで、これ色紙を渡してるんですね。この文教大学の学生さんもですね、非常にこう感動している、そんな一枚の写真です。さあ、授業予算と数字の方だけ簡単にご説明させていただきます。まず予算案ではですね、約90万円の予算という形で計上させていただきました。そしてその支出の内訳としては、このような形になっております。そして実際授業が終わった後、決算を組みました。決算を組むことでですね、実際当初の予算よりか約8万5千円ほど少なく、決算の方が計上できたというような結果になっております。そしてですね、実は皆様のお手元にアンケートがあると思います。こちらもですね、これ岩沢あゆみさんからもですね、しっかりと読んでほしい。このアンケートが私たちが4日間携わってきた授業のある意味本当にですね、子どもたち、そして保護者様の声だというところになります。非常にアンケートの回収率も 90% ほどということで、非常にこれ私高いと思っています。 それだけですね、皆さんが、参加者の皆さんが、この授業に興味を持たれて、あるいはですね、楽しかったという達成感を持って、この4日間を過ごされたのかな、というふうに思っています。会社で働くことについて興味が湧いた方、97%、まあまあ興味が湧いたので、そして、これもすごく私大切だと思います。仲間の意見をきちんと聞くことができた。約9割の子供たち。そして、仲間と協力して目標に向かうこと。これも約9割の子供たちが目標に向かうこと、みんなで目標を達成することができた。というふうに答えておりました。そして、気持ちがどのように変わったのか、というところで言うとですね、友達の大切さ、あるいは働くことの尊さ、親への感謝ということがキーワードとして上がってきたように思います。ですね、ちょっとこのあたりの皆様のアンケートを結果を見ながらですね、もう一度参加された方、そして参加されなかった方もですね、振り返ってみていただければと思います。で、私ですね、この保護者のアンケートを見たときもすごく驚きました。というのは、この保護者のアンケートがすごく具体的に書かれているんですね。これどういうことかというと、子供たちがしっかりとこの4日間を過ごす、あるいは1日目、2日目、帰った後にお父さん、お母さんたちに報告をしているってことなんです。なので、これだけ、ただやったで終わりではなくて、しっかりと報告して、それが皆様の家庭の中にフィードバックされているっていうことは素晴らしいことだなって、私。開催時期はですね、今回お盆がいいと、実際お盆に募ってお盆に参加をしてくれた方なので、まあ、お盆がいいというのは非常に多いのかなということは分かりますけれども、まあ、実際この開催時期っていうところもですね、今後どのような形がいいのかなというのを踏まえながらですね、考えていきたいなというふうに思っています。まあ、来年はオリンピックもあるので開催、いろんなちょっと違った時期でですね、やってみるというのも説明がしやすいのかなというところでもあります。保護者のアンケートを見てもですね、働くことに興味を持つこと、あるいはお金の大切さを学ぶことというところに関心が多かった。いいですかね。そしてプログラムの満足度、これ 100%、まあ、保護者の方は満足したというふうにがあります。でこれただ満足に丸をつけているだけではなくて、具体的な意見を皆様寄せていただきました。充実して楽しかったんだと思う、実際子供を見てですね、あるいは他の学校のことを協力してできた、これは意義があるんじゃないか、あるいはまあ大人から見てもですね、非常に興味深いプログラム、これ子供さんからですね、今日こんなことやったよっていうところの報告がきちんとされていることのエビデンスかなと思っています。そして違う学校、学年ではあったけれども、同じ目標に向かう姿ということはとても素晴らしかった、意義のあるというようなメッセージもいただいています。そして実際ですね、これがですね、このプログラムの後に実際家庭の中で起こったことというところで、お子様が参加したことによって成長したと感じるところというところで、積極的になった、あるいは、ね、周囲の意見を聞くようになったという意見もいただいています。ちょっとこのあたり非常にボリュームがあるところであるんですけど、また皆さんの、アンケートを見ながら、そして、ね、この授業がいかに参加者にとっての意義深いものであったのかなということをご理解いただければと思っています。そしてですね、このビジネス体験会の実施にあたっては、やはりですね、今日ゲストの皆様のご協力なくしては実施成立しませんでした。本日お越しもいただいておりますし、ちょっとゲストの皆様から一言ずつ頂戴できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、まず、講師を務められました、ミートメディア有限会社の渡辺先生、よろしくお願いいたします。
この度はご一緒させていただきました講師の方をやらせていただきまして、どうもありがとうございました。 皆様には大変大きなご協力いただいて、暑い夏の中4日間非常に大変だったかと思います。いろいろあったと思うんですけれども、今回の、振り返ってみますと、トレーナー、それから、銀行、それから運営面でも、直接間接的にですね、皆様の事業をやっていらっしゃる皆様のアドバイスであったりご経験を子どもたちに伝える場になったというところが非常に大きいところではなかったかなというふうに思います。で、実は子どもたちだけではなくてトレーナーへのサポートもかなりきめ細やかにですね、皆さんにはやっていただいて、実は毎回のプログラムの後に振り返りをするんですけれども、大学生も初めてのことなのでどうしたらチームがまとまるか、自分はうまくできているんじゃないかとか、いろんな意味で悩みを、ね、抱えている、学生さんの意見もありました。そうした中、皆さん一緒にですね、アドバイスをしたり励ましたりしながら、やっていただいたところも非常に大きかったかなというふうに思います。それからもう一つ、もう少し大きな意味でいくと、今回のゲストスピーカーの方であるとか、それから銀行さんへのお声掛けであるとか、皆様のロータリークラブさんのご人脈の中で、お声掛けいただいたというところのプログラムを運営にあたっては目に見えないところではあるんですけれども、関係性の中でプログラムを作っていくというのは非常に大きな意味があったのではないかなというふうに、思います。今回もう少しですね、広い中長期的なイメージでいくとですね、今回皆さんに関わっていただいたことで、より地域の産業の中で子どもたちを、ダイレクトにも、それから間接的にも育てていくというところが今回非常に大きな意義があったのではないかなというふうに個人的には感じます。なかなかやはり子どもたちの地域の産業を、事業をやってらっしゃる、方々とつながりがあるというのはご家庭でもなかなかないことだと思いますので、そういう方々からもですね、関係性ができたこと、それから直接アドバイスや指導やお声掛けがの場面があったということは、とても大きな意義があったのではないかなというふうに、個人的には感じます。もう本当にでも4日間、多分おそらくその前からですね、準備段階から進めますと、何ヶ月になると思うんですけれども、非常にきめ細やかなところまで、皆さんにやっていただいたところが非常に今回それから非常に印象に残っているところであります。どうもありがとうございました。
寒川町産業振興課の鈴木さん、お願いいたします。
はい、すみません、寒川町産業振興課の鈴木と申します。本日お招きいただきましてありがとうございます。今渡辺先生の方からもお話しあった通り、今回ビジネス体験会、今回で実は14回目を数えまして、私もこの事業に関わせていただいて3回目になります。で、私のちょっと4日間を通しての、役割というところでは、トレーナーという、立場で、子供たちの、ファシリテーター役みたいな形で入らせていただいてたんですけれども、やはりこれまで2年間と違った大きなところというのが、やはり今年、ロータリークラブさんにご協力いただいたというところが、一番大きな変化している点ではあるんですけれども、その中で、やはり、先ほど写真の方にもあった通り、ロータリークラブさん、多くの方に子どもたちをいろんなところから見ていただいたりとか、実際に一緒に考えていただいたりとか、私個人としてもトレーナーでちょっと一時期はやはりいっぱいいっぱいになって、またどうしたらいいのかな、どう声かけたらいいのかなというところがあった中で、ロータリークラブさんの方々がもっとこうした方がいいよとか、実際にこういった経験があるからこういった方がもっといいんじゃないっていうこと、一言かけていただいたっていうところは、本当に私個人としてもとても助かったというところが印象的に残っている事業です。で、また特に子供たち、先ほど大きな声で喋ってくださいねっていうお話があったと思うんですけれども、そういった中で子供たちの、企業ではなく一人間個人として、働いていく中で、大事なことをこの小さい段階から教えていただいている、またご指摘いただいたというところは、子供たちにとっても、成長につながる大きな、点なのかなと感じています。本当に今回、新たな体制でというところで実施にはなりましたけれども、もちろん行政としてどういった成果、結果になるのかなというところが、もちろん不安もあったんですけれども、結果としてこのように子供たちであったり保護者の方、アンケート結果がもう分かります通り、結構満足されていたとか、 被災の子どもにやらせてよかったという意見があったということは、とても行政の立場としましても、本当にいい授業なので、これからも続けていくべき、本当に大切な授業なのかなというところは、私も感じましたし、佐渡川町としても、教育はしていきたいかなと思っているところではございます。本日はありがとうございました。
茅ヶ崎市産業振興課、竹松さん、お願いします。
すみません、本日はお招きいただきましてありがとうございます。茅ヶ崎市産業振興課の竹松と申します。本日私の方ではですね、実際に事務局というところで携わらせていただいているんですが、先生をはじめ佐渡川町そしてロータリークラブの皆さんと初めて、外部の方とも調整をしなければいけないというところで、ご迷惑をおかけした点は、たくさんあったかと思います。本当に皆さんお忙しい中で定例会の後に準備をしていただいたりですとか、買い出しを手伝っていただいたりという一番大変なところを担っていただいたので本当に感謝をしております。それから我々の方で、14回と続きが申しておりましたけど、13回目までいっぱいいっぱいの中でやっていた部分がやはりありまして、ロータリークラブの皆様が参画していただいたことでですね、本当に客観的にこの事業を見直す、見ていく、子どもたちの様子がどうだったんだろうかということを客観的に見ることができまして、本当にありがたく思っております。今後もですね、資金面だったり日程の問題だったりいろいろあるんですが、次世代の、子どもたちに向けていろんなやはり本物に触れさせてあげたいというのが、私個人 の、 一番の思いでして、第一線で活躍されている方に触れ合える会える機会というのは本当にそうそうないものなので、このような事業をぜひ今後も続けていけるのであれば、その方向で考えさせていただければと思っております。本物を知らなければ、本物に近いもの、偽物なのかどうなのかという判断もつかない中で、小学校5、6年生という自立心も芽生えた、段階で皆様に出会える機会が取れましたことを本当に感謝しております。ありがとうございました。
本当に私4日間通じてですね、我々ロータリークラブの、私たちはですね、本当にその舞台に上がらせてもらった気がしております。しかしながらその舞台を作っていただいた、行政の方々、そしてきっとメディアさんもですね、ご協力、ご尽力なしには本当にこの事業成立していかなかったというところで、本当に改めまして感謝を申し上げたいなというふうに思っています。ありがとうございます。そして本日はですね、ちょっとこの場には入れないんですけれども、岩沢あゆみさんですね、補助金の申請から事前の準備、そして8日間の活動、そして報告も含めて、やはり岩沢あゆみさんの存在なくしてはこの事業というものは成立、あるいは成功というものは難しかったのではないかなと思っております。なかなか多分本人がこの場で立ってですね、ありがとうって言ってください、言いづらいとは思います。ただですね、私はですね、皆さんにぜひこの事業の成功に結びついた彼女の貢献をですね、皆さんに称えてほしい、あるいは声をかけていただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、お時間になりますので、こちらで高田の方をお会いさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。